ちょっと今回からね、はい、締めのコーナー、ミニコーナーということで、
は
い、
ミニコーナー、どんなコーナーですか？
ね、ちょっと一押しの一本っていうのをね、
はい、
毎回誰かの一押しの一本を紹介して、
うん、一押しの一本、
軽く終わっていこうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、今日はね、私の砂川の一押しの一本ということで、
はい、
なんかこのゲームは新しいゲームじゃないんですけど、うん、どうやら前からサニバにあったゲームらしくて、ただ僕が最近出会ったっていう、
はいはいはい、
ポルターパスっていう、うん、
ポルターパス
ゲームがありまして、最近やって超面白かったんですよ、
は
いはいはい、こういうねゲームを紹介する前に超面白かったってハードル上げるのはめちゃめちゃ下手くそなんですけど、まあ、どういうゲームかと言いますと、はいはいはい、要はね、なんかね、親と子の戦いなんですよ、
うん、
で、親は酒屋の店主で、
はいはいはい、
子はお客さんなんですね、
はい、
いっぱい飲ませろよっつって、
うん、
で、酒屋が、まあ、なんだろうな、樽を振るんですよね。
わけわかんない
ですね。わけわかんないですね。
樽を振るって何っていう話ですけど、
うん、これ
ちょっと一回この、実際に振った音を、
これね、カップがあって、カップの中に木で作られた樽、
うんうん、
ちっちゃい樽が、これ全部で9個ですね。9個の樽を振って、開けました。はい、そしたら今現在、1、2、3、4、4個の樽が立ってます。
はい、
で、立って、他の樽は倒れてるんですね。
うん、
立った樽だけ有効で、で、樽の上に数字が書いてるんですね。
うん、
数字が書いてるのと、全部で9つの樽があるんですけど、2個は色がついてて、
うん、
で、まあ、細かいですね、これで。まあまあ、数字がついてて、うん、その数字の合計を、まあ、予想して、うん、まあ、得点のやり取りをしようよっていう、
はいはいはい、
ゲームなんですよ。ごめんなさい、細かくはもうね、
うん、そうですね。結局何が面白かったかっていうことなんですけど。
これね、数字のだから読み合いなんですよ。
そうですね。
はい、親対子の勝負で、で、子は、うん、合計値、この合計値と親の点数、うん、出した数字っていうのが読み合いなので、うん、親との勝負も読み合いの駆け引きもあるし、子と合わせていくっていうのもあるし、う
ん、はいはいはい、
で、この方が親よりも合計値が上回った場合は、
うんうん、
大きい人がお金を払い、小さい人がお金をもらうっていう、ここの場合だけ子同士の戦いがあるので、
うんうんうん、
ここで子同士の、ね、やり合いもあるんですよね。うんうん、
これだからあえて先にちょっとネガティブなことを言っておくと、その初回プレイだと絶対このルールのその計算の点数のもらい方がすっげえ見通しが悪くて、初回必ずんってなるんですけど、ただこれ一周回してもらうと、なるほどこういう駆け引きなのねっていう、その押し引きというか、もう読み合いがですね、これもう本当楽しめるようにできてるんで、
そうです、そうです、
まあ、ちょっとここで多分話しても分かりにくいと思うんですけど、本当この駆け引きルールがよくできてますよね。
なんかあと、まあ、そうですね、自分が大きく、いやだからギャンブルみたいなもんなんで、
うんうんうん、
大きく張るのか、それとも小さくいってちまちまリスクを減らすのかとか、
うん、
そういうのも面白いし、あと何よりでこれやっぱ樽をねカップで振るんですよね。これがね
いいですよね。
木の樽を
物がよくできてるもんな。
これがいいんですよね。
これちょっと余談ですけど、前、はい、コンポーネントの回の時に、まあ、これもちろんコンポーネントもすごくいいんですけど、
はい、
僕絵が好きだっていうので紹介して、
はいはいはい、
この夜のなんか酒場の明かりにつられて、
はい、
樽が転がってて、
はい、
なんか人々が集まってくるみたいな、この夜の酒場の明かりが漏れてるっていう、このフレーバーがもう手放しで好きなんで、
そうなんですね、
これ実はすごく好きなんですよ、うん、なんかただまあプレイヤーとしてはすごく苦手、読めないところなんですけどでも楽しい、
うん、そうそうそう、これはね、まあ成功体験の話も前もしましたが、僕、うん、何回か勝ったことあるんですけど、うん、勝ったことあるから言うんですけど、うん、このゲーム好きなんですよ、やっぱり、
うん、
でも負けても楽しいです、実際。
そうですね、うん、でなんか樽を振って立つか立たないかっていうところのドキドキ感とか、
ね、うん、
やっぱ振るっていう楽しさもあるし、
あとこれ親が、
うん、
振った樽が全部倒れたらドボンで、
そうですね、
1点ももらえないっていう状態があるので、
うん、
で親だから自分がこの時に親に振っかけるんですよねそんだけで終わっていいのって
まだもっと飲みたいよ、マ
スター。そうそうそうそう、あ、これだから点数じゃなくて、うん、お酒の飲んだ数なんです。 ですよね。
そうですね。何杯準備するかみたいな。
はい、はいはいはい。それで先に100ポイント、100杯飲んだ人の勝ちってことなんですけど。
あ、これ正式ルールは一応75なんですけど、あの、マイナスがあるから、うちではもうその最初から25を上げてるんですよ。めんどくさいじゃないですか、マイナス点ってするの。
ゼロからスタートして、本来はゼロから75。
そうです、そうです。
なるほど。
だから、まあ、うちルールなんですけど。
でも100の方が綺麗だよね。
まあ、分かりやすいし、うんうんうん、そのマイナスがあるから、ね、まあ、最初から25ぐらい上げてた方が分かりやすいんじゃないのってことで、
うん、こっちの方が、
もしこれそのルールはお前問題があるぞってことであれば、あの、何か、
まあまあ、そうですね、外でやるときにあれ違うぞってなったら困るから、うん、正式ルールはこうだと。
そうです、そうです、
はい、サニバルールは
おそらくほとんど問題ないんじゃないかなと思います、
うんうんうん、なるほどね。
ルールブックにも書いてるんですよ、何回かのほろ酔いのラウンドを繰り返し75杯以上飲んだプレイヤーが勝者になります。
ああ、なるほどなるほど。
もうちょっとしたな、75杯飲んだプレイヤーってもう
死んでるし、
まあ、やばい、幸せな死に方ですね。
はい、これも素敵なんですよね。
いいですね、
はい、いや、
これどんどんこれから回していきたい。
そうです、そうです。
交渉所要時間も20分とすごくいいんで、
はいはい、で初めてやった時に多分 5,6 人でやったんですけど、うん、その時の数字の読み合いの感覚と、
うん、
で、この間ね、3人で、
ああ、そうですね。
だって、3人の時は親が1人、子が2人だから、
うん、
子が、もうね、数字の感覚が全然違うんですよね。これ細かい話してないからあれなんですけど。
人数ごとにその攻略の、
そうそうそう、
変わるんですよね。
そうですね、そうですね。人数によって違うゲームになっていくので、
そうですね、
かなり楽しめると思います。
うん、これだからその最初の得点計算の分かりにくさだけちょっと通り過ぎていただければ、
うんうん、
もうあとは結構いろんな楽しみ方ができるゲーム、
はい、
いいですよね。ぜひこれからどんどんやりましょう。
は
い、
ぜひサニバに来た方はね、ポルターパスやって、うん、ぜひ一緒にやってください。
はい、
よろしくお願いいたします。
やりましょう。
いやー、じゃあもう今回もね、
はい、
おしゃべりさんにはかなりいい回にまた自画自賛したけども、はい、なったと思いますし、
はい、
また次回にもね、いろんなお話とか、
う
ん、
はい、
楽しいことをね、用意させていただきますので、
はい、
また楽しみに聞いていただければなと思いますので、
はい、そうですね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのね、タイラ君、
あ、はい、
いつも終わり声ちっちゃくなるよね。どうしたんですか。
メリハリですね、
わざとね、
はいはい、
あ、なるほどね。はい、じゃあ分かりました。お届けしたのは砂川と
サニバタイラです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、締めの、
そうですね、
一押しの一本、
はい、じゃあ今週のっていうのでいいですかね。いや、今回の一押しの一本、
はい、
はいはい、ですね、これは、うち的に言うと新入荷なんですけど、
はいはいはい、
何年か前、2009年って書いてますね、
うん、
2009年の、まあ、これもなんか賞を取ったかノミネートか
どっちかですね、まあ、濁しておきます。赤ポーン、はい、はい、ありますね。
だから何年、2009年ってことはだから10年近く前、
今年17年です。8年前、
ね、8年前か、結構古いですね、はい、これ
何ですか、箱を開けた瞬間、
スペースアラート、
スペースアラート、
はい、これ日本語版なんですけど、
はい、
ですね、まあ、とりあえずもう開けた瞬間に
もう僕の目の前に
CD-ROM が、
そうですね、
一番に目に飛び込んでくるんです
けど、 CD-ROM ですね、これ、
このゲームですね、宇宙船のクルーですね、
はい、
宇宙船の乗組員にプレイヤーたちはなりまして、うん、
はい、
でその宇宙船にですね、これ協力ゲームなんですよ、
うんうん、
様々な脅威が襲いかかってくるんですよ、
うん、
隕石が近づいているぞとか、
うんうん、
敵宇宙船が来たぞとか、
うんうんうん、
でそれを、
うん、
まあ、撃退して耐えしのごうという協力ゲームなんですけど、
はい、
なんといってもこのゲームのすごいのは、
うん、
CD をかけながら遊んでくださいと。
へえ。
で、まあ、なんか BGM が流れるのかなと思うじゃないですか。
うんうんうん、
これ、もちろん BGM も入ってるんですけど、
うん、
ミッション指令が、
お、
音声で入ってるんです
よ。へえ。
しかも、
うん、
日本語版です。
へえ。
これ、
はい。
これちょっと聞かせていいんじゃないですか、ラジオだし。
そうですね、せっかくだから。
これ、MP3 とかで、ネットでも聞けるんですけど、
はいはいはいはい、
ですね、これ聞くだけでちょっとテンション上がるんじゃないかなっていう、
はいはいはいはい、
特にこういう宇宙船テーマとかが好きな方はたま
ら
ないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
そうですね、まあ聞いてもらえば分かると思います。
やっぱ BGM の効果ってすごいですもんね。
うん、じゃあいきますよ。
はい、
じゃあ聞いてください、
はい、
こういうやつですよと。
オペレーションを実行します。第1フェーズを開始してください。
おお、すげえ。
ブレイク レーダー異常反応、ゾーンホワイト、白の軌道に深刻な敵、迎撃してください。指定時刻は T プラス2です。繰り返します。レーダー異常反応、ゾーンホワイト、白の軌道に深刻な敵、迎撃してください。発見時刻は T プラス2です。
やべえ
みたいな
これいいですね。
ちゃんとしてますよね。
ちゃんとしてる、あの響きとか。
そうそう、多分だからなんかプロの声優さんというかなんか。
まあそうでしょうね、きっとね。
仕事ではない。これもですね、やっぱ僕の好きなニューゲームズオーダー
さん
の。
あ、出た
いい仕事。しかもですね、はい、ちょっとこれ語り出したら長くなるかもしれないですけど、まだニューゲームズオーダーさんが、はい、この時って会社としてやってなかったんですよ、確か。これからこういう世界の素晴らしいゲームっていうのを、その日本に紹介したいみたいなあれで、はい、なんか融資を募って、その出資金とかを、でこの日本語版を作り上げたみたいな、すげえ熱い話があるらしいんですけど、
はい、
まあとにかくこれをですね、ちょっと今回は今回の一本ということで、もうあの音声を聞いてうわ面白そうと思った方は、もうとにかくやってみたらいいんじゃないのって。でこれですね、CD を聴きながらやることのメリットがもう一つあって、
はい、
制限時間が決まってます。
そうですね、 CD かけてる
んですか。確か20分くらいかな、 なんか長くても30分とか。
あ、そんなぐらいのゲームなの。
もっと短かったかもしれないです。1ゲーム確か20分弱とかで。
あ、そうなんだ。へえ。
必ず終わるんですよ、だってね、あれが時間制限なんで。
そうですね、
はい、だからそういう意味で何回でも遊んでくださいというか、むしろ何回も遊ばなきゃ進化は発揮できないみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
これ聞いた話なんですけど、よくだからそのオープン会とかで、一度だけ遊んだりとか、ボードゲームだとよくある話なんですけど、このゲームは一回だけ遊んでもそれはもう全くこのゲームの進化を発揮できていないよっていう、なんか外人のすごい熱いレビューがあるんですけどそれを読んでなるほどなと思ったんですけど、なるべく、もうできることならば同じメンツを何回か集めて、何度も何度も繰り返しやっていくと、あうんの呼吸が出てきたりとか、ここはもう何も言わなくてもあいつがきっとエネルギーを充填してくれているはずみたいなだから俺はもう何も、あいつには話しかけなくても確認しなくてもレーザーの発射席に立ってるんだぜみたいななんかそういうのが出てくるらしいんです
よ。へ
で、それが信じてたぜみたいなのが出てくると
なるほど、
すごく熱 い
気持ちよさそうですね。
なんかとにかくその繰り返し遊ぶとどんどん面白くなるゲームです。
へ
ちょっとこれは、
はあ、
まあだからおすすめしたいですね。できれば時間もそんなかからないゲームなので、1回のゲーム会で2回とか3回とか遊んでもらって、その面白さの片鱗っていうのを味わってもらえたら、なかなかない機会ですよね、やっぱこの CD を聴いて遊ぶっていう。
そうですね、
まあこれが今週の一本です。スペースアラート完全日本語版ということで、
またサニバ音がいいですからね。
ああ、まあまあまあ
響きが
あればもう大丈夫になりましょう。
はい、
おすすめの一本スペースアラートでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ またね、
はい、
今回も以上で内容終わりました。
やっぱコンポーネントっていいですよね。
いいですね、まあ、コンポーネントの回をまたいつかやりますから、
はい、
で平さんの好きだね、ニューゲームズオーダーが好きな回が
ニューゲームズオーダーさんの回やらないといけないですね
そうですね、もう2回話してますからあでも他にいるかどうかっていう話なんですけど、まあ、別に平さん1人でもいいですけどね。じゃあまあそれ、次回お楽しみということでね、
はい、
またお会いしましょう。
はい、
喋っていたのは砂川と
サニバ平です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のじゃない、
今回の
一押しの一本、
イエイ
イエイ
イエイ。今日は誰が
今日平さんが持ってきて
る。いやいや、僕前回スペースアラートを紹介しました。
今日僕持ってきてないですよ。
あ、そう
です。
誰が準備するんですか。
誰ですか誰ですか。
僕です。
ヤコさんだ。
都合まあさっき言われたんですけどじゃあ今回のおすすめというか、はい、まあ
どんな文明芸が出てくるか。
そうですね。
でもう
何文明
僕は文明芸も好きなんですけど、なりきりとかロールプレイも好きなんです。
ああそうですね。
なるほど。
そっち芸、はい、無理やり
で、さすが
おすすめのゲームの名前は、神座。 2代目、
うん、
うわっ、はい、そんな、もしかしたらあれですね、意外と知られてないのではという感じですね。
そうですね、まあ、うん、はい、同人ゲームなんで、
あ、なるほど、
国産ですよね、
国産ですね、
国産ゲーム、はいはいはい、はい、
まあ何ですかね、ジャンルで言えばバッティングゲーム、
出ました、バッティング好きなんですよ、
はい、バッティング、うん、
はい、
まあその数字が被っちゃったらダメとか、
はい、
うん、点数が逆に上がるとか
です、ね、カードを裏向きに出してみんなでせーの で、
う
ん、そうですね、やったりとか、
はい、そうですね、でこいつのいいところは、
はい、
さ、まずお、ジャンルっていうかお題がヤクザなんです、
はい、出た
ヤクザなんですよでもカードも
そうです、ね、パッケージもなんか
そうですね、怖い、
いかつい、
それはもう濁してはないんですかね
、はい、まあ、ヤクザをロールプレイングロールプレイするバッティングゲームって書いてますから、
あ、本当だ、ローマ字ヤクザって書いてます
ジャパニーズヤクザ
はいはいはいはい、
うん、これまあまあそのゲーム自体はその4枚カードがあって、
はいはい、
一遍にオープンして、
うんうんうん、まあ、
バッティングしなかったら点数がもらうみたいな感じですけど、
うんうん、
その時に出すカードをですね、
うん、
まあ、4種類あって、
うん、
はいはい、組長、
はい、
若頭、
はい、
鉄砲玉、
うん、
そして汚職警官という4種類があって、
いいですね、
そのカード出す時に、
うん、
わしゃ玉取ったるけヤクザの言葉を話しながら出すんです
よ。なるほど。
で、その鉄砲玉が今のみたいに玉取るみたいな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
そうじゃないカードを出してもいい。
うーん、ブラフ要素、
ちょっとブラフ要素がある。
はいはいはい。
なるほど。
はいはいはい、
これはもう単純なバッティングゲームですけど、すごく面白い、おすすめのゲームですね。
鉄砲さん的にはその要素としてはどっちなんですか？そのバッティングが面白いんですか？ロールプレイが面白いんですか？
ロールプレイが面白いんですけど、もうそんなに出てこないです。もう、時々も全然関係ないこと言っちゃう。
え、なんかセリフがここの、あれ、はい、ルールブックに、ルールブックというか。
あ、ありますね。
例えばこういうセリフがあるよみたいな。
例えば組長だと、
はい、
まあ、これ会長になるっていうゲームなんですけど、その一番定数が高かった。
なるほど。
次期会長の座は俺がいただく。
なるほど。
この首、取れるもんなら取ってみたみたいなセリフを言うと。
それはもうあれですね、
最高、
もうこれをやるにあたってのこう仁義なきほにゃらら、
そうそう、仁義なきほにゃららのセリフをいっぱい言えば、
うわーらほにゃららさんとか
の、そう
そうでもこれ思うのはあのヤホーさんだったらあの K じゃないと思うんですよね、ちゃんとあの北九州のあれで、
あ、
北九州のやつやってたんですけど、やっぱそっちの方が迫力があったんです
。あ、見たことあんの？
僕そっちを聞きたいな。
いいな、
は
い、
もう一回いいですか？
この首取れるもんならとっちみんかい。
おー、
いいでしょ、
出た、ヤクオさんが長年封印してきた本性が
何この無茶
いいでしょ、でも
楽しい、
やっぱでも僕ら広島人じゃないんで、
じゃないし、
まあまあまあ、そうですね、
取ったるばいみたいな、
あ、なるほどね、なるほどなるほど、へえ、まあ、すごい、
これをおすすめと言って砂川さんが持ってこいという気持ちまあ、
思うのはその面白そうだもん、よくできてると思うんですけど、ただこのロールプレイがないと凡庸ですよね、やっぱり、やっぱこれがあるから楽しいっていう、
うん、
いやすごくいい、なんか絵もいいですよね、この、
うん、
何なんだろう、何タッチなんだろう、なんか終盤のルローニケンシンみたいな、
それこの辺の人たちですね。あ、でもなんかわかります。
独特のタッチでですね。
白黒のタッチがですね。
すごい。
いいですよね。デザインもすごく良くて、
うんうんうん、
カードも汚職警官以外は全部違いますもんね。絵柄が。
確か、
うん、
ダイも違う。
色ごとに。
そうですね。
そうですね。
だからそのキャラ。そのカードの絵柄に応じたロールプレイも楽しめる一環じゃないかな
と思います。ただ僕の思い出ですけど、これなんか結構前に一回遊ばせてもらったことがあって、
はい、
もうね、あれなんですよ、2ゲーム目ぐらいになるとネタが尽きてくるんですよ。なんとかジャケーみたいなのでもさっき聞いたけどみたいな。で、大体だんだん終盤は、なんかみんなその自分の好きな漫画のセリフとかを言い出して、私の戦闘力は53番ジャケーみたいな。
それ違う
っていうゲームになってましたよ。
なってましたね。メガメガとか言いながら。
何でもあり。
パルスジャケー。
そういうフリーダムさもいいところですよね。
それはそれで楽しかった。
なるほどね。ああ、じゃあ、
おすすめ、
はい、おすすめでした。
ありがとうございます。
面白かったですね。またやりましょう、ぜひ。はい、
今日、あれですね、やっぱり5人っていうこともあって、うん、盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
すごいわちゃわちゃしたかも、楽しかったです。うん。まあ、またね、久保田くんが、
はい、
いいお話を持ってきたときは、
はい、
はい、ぜひ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でもう、じゃあ、今日締めていいですか？
はい。
じゃあもう、はい、聞いていただいた皆さんありがとうございました。また、はい、よかったら聞いてください。お届けしたのは、砂川と、
夜行と、
スミスと、
久保田と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ホットゲームインマイヘッドのコーナー、イエーイ。
なんて言いました
か。ホットゲームインマイヘッドのコーナー。
あれですね、なんかなんかラジオの女性アナウンサーみたいな。
そうだね。締めにおすすめのゲームを一本紹介するよっていうコーナーなんですけど、はい、この今日はね僕が持ってきました。
はい、
ゲームタイトルを王宮のささやきと言います、はい、これが何を隠そう僕がプレイしたこともなくて買ったゲームですね、はい、でこれなぜ買ったかと言いますと、まあ、カードゲームなんですよね、
うん、
で僕実はカードゲーム好きなんですよ。カードゲームが好きでコンポーネントの素晴らしさに目覚めたのはイスタンブールに出会ってからなんですけど、それまではカードゲーム好きなんですよね、
はいはいはい、
なぜなら片付けるのが簡単だから。だしカードゲーム好きなんで、カードゲーム好きなんですけど、でこれどうやって見つけたかっていうと、前回ラジオでほらダウンタイムの話したじゃないですか、
うんうんうん、
あの時にダウンタイムについていろいろ調べた時にヒットしたのがこのゲームなんですよ、
はいはいはい、
このゲームってちょっと変わってて手番が時計回りじゃないんですよ。カード、このゲームじゃあどういうゲームかって説明すると、自分の手札を場に全部出せたらいいですよっていうポイントがもらえますよっていうゲームなんですよ。はい、はい、でこのカードは役職がついてて、
はいはい、
まあいろいろですね、動物の可愛い絵が描いてるんですけど、会計士だとか魔法使いとかメイドとか執事とか衛兵とか将軍とかっていろんな能力を持った役職カードがあるんですね、
はい
はい、ちなみに僕役職カードゲームも好きなんですよ。マスカレードもそうだし操り人形もそうだし、
はいはい、
でだからまずこれ好きな要素が入ってますよね、
うん、
だから多分未プレイでもプレイしたことなくても多分面白いんじゃないかなと思いました、うん
はいはい、
で買ったんですけど、要はだからカードを手札出してって、でカードに色がついてるんですよね。赤とか、まあ、黄色とかついてて、はいはい、要は最初にゲーム始まる前にプレイヤーは色を選ぶんですよ、うん、私は赤のプレイヤー、私は青のプレイヤー、黄色のプレイヤー、緑のプレイヤー、紫のプレイヤーって決めて、カードが出たら赤のカードが出たらじゃあ次の手番は赤のプレイヤーです。
これだからあれですか、でその将軍のカードでも赤の色がついてるものと、
はい、あもう全色
色の色がついてるものとってあるわけですね。
ありますあります。
へー、はい、面白いですね。
だからじゃあ自分の色を毎回毎回出してたら、私が赤のプレイヤーで赤のカードを毎回毎回出したらずっと俺のターンとかできるわけですよ、ね、ただしこのゲーム難しいのはこの役職あるんですけど、この役職を場に出していくんですが、かぶっちゃダメなんですよ、
うん、
2枚以上同じ役職を出しちゃダメ。はい、
ね、
でこのゲーム手札を出したら普通は補充しそうなんですけど補充しないんですよ。だからいつかは最初から手札がかぶってたらいつかはかぶる時が来る、
うん、
出さないといけない時が来る、その時にもう負けなんですよ。
あ
その時自分がもうかぶるような出し方をする羽目になったらゲームが1ラウンド終了して自分以外の全員が点を入るっていうシステム、
はいはいはい、
でこれを5ラウンドだか6ラウンドだか繰り返すんですね、はい、っていうゲームなんですよ。で、ね、1回しかやったことないんで、
はいはいはい、
まだ掴んでないんですよね、はい、でちなみに久保田くん ね、
そうですね
一緒にやりました、ね、
やりました、
はい、久保田くんの印象はどうでした。
そうですね、やっぱり、
はい、
その順番がいろいろと変わってくるから、
うんうん、
次にこれを出したら多分きっと相手はこれを出してくるんじゃないかなみたいな、うんうんうん、そういった予測も結構楽しいゲームだと思ってます、
うんうんはい、なんかまだカード役職の説明能力説明をしてないから、なんかすぐ積んじゃうんじゃないのって思ってるかもしれないですけど、カードによっては自分のカードと敵人のカードを
交換したりだとか、あとはこのカードを出したらその自分のカードをあのなんていうの山札と交換したりだとか、だからそれでダブってるカードを消したりとか、まあいろいろ方法があるんですよ、
はいはい、
場に出してるカードを人と交換したりとか、だから詰まない方法はいろいろあって、であと面白いのがこれ会計士っていうカードが面白くて、このカードを場に出しちゃうと自分の手札を全部見せなきゃいけないんですよ。
へ
え、嫌ですよね、手の内見せないといけないって。じゃあこんなカード出したくないですね、ただしいつかは出さないといけないわけですよ、やっぱり、あの6枚手札があって6枚場に出さないといけないんで、6種類、これが終盤出るじゃないですか、だから終盤は人の手札が分かるようになってきて、ここで運要素が薄くなるんですだいぶ、コントロール要素が出てきて、だから運ゲー、もちろん運ゲーの要素、運の要素もあるんですけど、かなり戦略が、
そうですよね、
だから軽ゲーだけど、あ、まあ1ラウンドは軽いんだよ ね、
そうです
ね、厳密に言えば1ラウンドは軽いけど、これ3人だったら6ポイント取るっていう、誰かが6ポイント取るまでやるっていうことなので、あのだからなんて言うんですか、あの 6ラウンド以上やりますよね、普通に考えて。
大体交渉でどれぐらいなんですか、時間が。45
分って書いてます。これってだからあれだと思うんですね、ラウンドを繰り返すのは運の要素も減らすっていう意味もあると思うし、かつなんか俺が勝手に思ってる、僕が勝手に思ってることなんですけど、あの軽ゲーでも繰り返しやってちゃんと戦略を見つけてくださいってデザイナーが言ってるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。なんかあの、で、もう、もしもういっぱい遊んで分かりきったんだったら、じゃあ今日はあの何ポイント取った人勝ちにしようかっつって、このポイント終了状況を、ね、早めればいい、だから時間調整もかなりできるかなと、分かった後でですけどね。だからなんかあのまだ1回しかやってないですけど、いいかなって思ってます
ホットゲームだと。
そうですねそうですね、あのホットゲームインマイヘッドですねあの前だけでとどまってるのは悲しいですけどね、うん、まあ、それがいつかアワーになってほしいんですけどね。
なるほど、
へえ、っていうゲーム、
面白いですね。なんかあの聞いた、まあ、僕まだプレイしてないんで何、ね、とも言えないけど、やっぱこの、手番コントロールできるっていうのは面白いし、
そうですね、
僕何気にあれなんですよ、手札コントロールのゲームって結構好きなんですよ。手札をこうなんか特殊効果とかを使ってうまくこねくり回してみたいな、結構意外となんか見てたら結構好きな感じなのかなって気もしますね。
まず
やりましょう。
ああ、ありがとうございます、ぜひやってください。
はい、やりましょう。
インアワーヘッドを目指してやっていきましょう。はい、ありがとうございます、はい、いやもう満足です今日言いたいことも言えたし、聞きたい話も聞けたし、好きなゲームも紹介できたんで、
そうですね、
はい、すごく満足しております。以上でよろしいですかね
あ、もういいですか、そんな
の。はいはいはい、もう今日俺このラジオって俺が一番気持ちいい時に終わりたいで、なのでもう終わっていいですか。
はい、はい、
ありがとうございます。じゃあ、あの聞いていただいた本当にありがとうございます。こうね、このゲあのラジオ聞いてくださってるね方はね、本当に素敵な方だと思います。
どうした
んだ。いや本当にあの聞いてくださった皆様ありがとうございました。またお会いしましょう。お届けしたのは砂川と、
久保田と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホッケンインマイヘッドのコーナー、
イエーイ、
えっと、はい、締めに誰かがおすすめの1個、はい、タイトルをゲームを、はい、あのおすすめするっていうコーナーです。
はい、
今日はタイラさん、はい、持ってきましたか。
これは私のホットゲーム、
はい、
これまさにあのホットゲームっつってんだから、そのホットじゃないとダメだろうということで。
そうですよ、もちろん。
ヒッツロード。
あ、似てる。え、ヒッツロード。あ、
ヒッツロード。
はい。ホットじゃなかった。
ヒットですね。
あ、まあまあ。
これは、いつのゲームだったかな、去年かな、多分。
あのね、ダジャレばっかり言ってると、やっぱりおじさんはとか言われるよ。まあ、おじさんだから。
控えめにしながらね。
そうですね。はい、
去年くらいのゲームだと思うんですけど、
へ
ですね、ヒットザロード。
あ、じゃあこの、
あの、はい、もう先に言っていいですか、箱の汚しは、はい、これわざとなんですね。
これすごいんですよ。あ、まあ、ちょっとそこはまた後で言いますけど、そうだな、もう言いたいこといっぱいあるんですけど、まあ、とりあえずまず作ったのはマーティン・ワレスさん。
はい、来ました、マーティン・
ワレス。これはですね、この間あれですね、産業の時代とか、
やりました、
はい、まあ、
蒸気の時代とか、
蒸気の時代とか、はいはい、いわゆるだからどんぐらい3時間とかかかるような、
はいはいはい、
超重量級経済ゲームとかを作ってる方が満を持して作ったバカゲーです。
バカゲーなんですか。
これすごいんですよ、
はいはいはいはい、
でちょっと、まあ、まずじゃあ とにかくまずはじゃあ中身を、
はいはいはい、
これ、
うん、
ストーリーで言うと、
うん、
あのですね、アメリカに、
うん、
あの、まあ、よく映画とかであるあるなんですけど、うんうん、最近出たのウォーキングレッドというゾンビドラマ
が流行
ってますが、
流行ってますね、
アメリカにゾンビがはびこりまして、
はいはいはい、
で、まあ、よくある流れで人類ほぼ絶滅みたいな、
うんうんうんうん、
でマーティン少年がですね、
あ、出てくるの、
主人公のマーティン少年はアメリカの東海岸から西海岸に向けて、これですね、ゾンビ映画とか好きだったらもうあるあるなんですよ、西海岸に何かあるいい希望郷があるみたいな、まあ、そこもいいんですけど、まあ、とにかく西海岸に向けて旅をしたっていう設定 で、
はい、
でマーティン少年は西海岸に、
はい、
たどり着きました。
おお、たどり着いたんだ、
はい、俺は生き残ったぞということ
で、もうハッピーエンドだ。
でですね、はい、マーティン少年生き残って西海岸にたどり着いて何をやったかというと、
はい、
あの苦しかった旅、多分家族も失ってると思うんですよ、
うん、
そのゾンビたちと戦いながら西海岸まで行った旅を、
はい、
何を思ったか、
うん、
この思い出をボードゲームにしようと思ったんです
よ。ええ、ちょっと待って、どういうこと、マーティン、あ、はいはい、
この思い出をボードゲームにしようと思って、
うんうん、
ただもうゾンビがはびこっちゃったんで、もうゲームを作る材料とかないじゃないですか、
はいはいはい、
ということでマーティン少年思いました、はい、旅の途中で拾ってきたカンカンとか、はいはい、その辺に散らばってたトランプとかを使って作りました、はいはい、それがこれです。ご覧ください、これほら、
ははは、あ、何ですかこれ、どういうことですか。
あのですね、はい、これあのボードゲーム好きな方にはもうたまらないコンポーネント内容物になるんですけど、
はいはいはい、
ほら見たことあるでしょこれ。
見たことある、これもしかしてあれ、あ、 4とかあるの。でもこのマークは、
あ、4とかない、
4はないけど、うわ、ん、もう思いっきりディクシットって書いてる、あー、これだからあれだ、チケライのやつか。
ちょっとこれだけ マニアックで、CIA VS カーゲルベイというゲーム、あ
の、これセブンワンダーのマーク、
そうです、だからもうあの印刷会社とかもないので、
はい、
マーティン少年は旅の途中で拾ってきたゴミの中から、他のゲームのカードを使ってこのゲームを作りましたっていう、このこだわりたるやで、
すげえな、
まあ、見てもらったら分かるんですけど、そのカードに汚しが印刷されてるんですよね。
そう、この汚しがすごい、
これ後であの見てもらったら分かりますけど、
うん、
この汚しかなり多彩です、
うん、うわー、あ、本当だ、全然一緒なものがない
ね、
すごい、
まあ、なんかどうなんでしょうね、
これ本当に
汚し、探せばあるのかもしれないけど、
汚してんじゃん、汚してんじゃないね、
汚し印刷、
すげえ、
すごいんですよ。でこれもだからトランプの裏に模して作られていて、
はあはあ、
はい、
でもこれ裏が違ってたら覚えちゃうんじゃないですか。
あの全部違うので、
あ、
まあ、もうでもね、そういう細かいことを言うゲームではないんです。
そうなんですか。
これはホットゲームですから。
あ、なるほどね、
ホットゲーム。いや、もうだからね、これだからあのゲームの完成度っていう面で言うと、
はあ、
まあどうでしょうね、なんか穴だらけなのかもしれないです、あの褒められたもんじゃないみたいな、
はあはあ、あ、ビール、あのチップもね、ビールの王冠、
あの、そうなんですよ、これあのコカ・コーラの瓶を模したチップとかね、これアメリカ人とかであの物好きな人が本物のあのコカ・コーラの瓶の蓋を集めて自分で準備しちゃって遊んだりとか、
すごい、
そういう人もいるらしいんですけど、とにかく内容物が凝ってるし、その設定が凝ってると、
ね、
この時点で、うん、やっぱそのゾンビ映画とかゾンビドラマ好きな方にはもうぜひやってもらいた
い
ものを見るだけでももう損はしませんよと、
はいは
いはい、そういうゲームなんですけど、
うん、
僕が言いたいのはやっぱその、はい、ホットの部分で
、はい、
このゲームってマジでホットなんですよ。
何ですか、もうこの時点でもすでにホットですよね。
遊ぶたびに、
はい、
そうですね、このゲーム僕だから本当はコンポーネントすごい素敵だから買おうかな、どうしようかな、でもちょっとまあいらないかなと思って本当はこれ買うつもりなかったんですけど、一回某西村さんという人に持ってきてもらって、遊ばせてもらって、もう
あまりにもホットだったので、もう辛抱たまらんと
なって。何ですか？早く教えてくださいよ。
あのですね、まあじゃあふんわりゲームの説明する必要ないかなと思うんですけど、まあ、あのまず自分のこのね、コマがいるんですよね。
はい。
はい、自分の色を表すコマで、
うん、
家族が最初あと4人いるんだったかな、なんかそんぐらいいるんですよ、
うんうんうん、
でこれがあなたの家族ですよと、
うんうんうんうん、
で5人いるとなんかその攻撃が5回できるみたいな、
う
ん、戦闘はダイスなんですよね、だからまあ運任せなんですけど、
はいはいはい、
これがですね、道中当然のようにそのゾンビと戦ったりするわけなんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、いっぱいいるんです。であのこれだったら4体のゾンビが襲ってくるみたいな、
うんうんうん
うん、で戦いっていうのがこのダイスを一気にもうその5人家族だったら5個あーって振って、
うんうんうん、
もうすごい雑なシステムで、あの的のマークが出たらゾンビを倒せる、
あ
ドクロのマークが出たらこれは自分が死ぬんです、
あ、
はい、これだと2人死んでしまって大変みたいな、
はいはいはい、
ただこうなんか雷のマークとかがついてるとアドレナリンをこう発揮すれば、アドレナリンチップっていうのを使えば救えるよみたいな簡単なシステムなんですけど、
はいはい、
じゃあ例えば2人、うん、ドクロが出て死んじゃったみたいになってくるわけですよね、
はいはい、
でこのゲーム、
うん、
なんかですね、まあ、ラウンドというかフェーズというかですね、あの、
はい、
1から3に分かれてるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、1回遊べばすぐ分かるんですけど、うん、フェーズ1は結構楽ちんなんですけど、
うん、
でフェーズ2フェーズ3と行くにつれて、
うん、
だんだん地獄を見れるんですよ、
うん、
だから
見れるって
1回ゲーム1回目遊ぶ時とかは普通に遊んでるとほぼ死にます。
ああまあまあまあね、
そうです、だからあのまずその生き残ることが大事になってくるって感じになるんですけど、だからゲーム終盤になると大体自分の家族2人か1人かみたいな割ともこれがよくある状態なんですよ、
うんうんうん、
で、
うん、
もう2人きりであとちょっとで西海岸だよとか言いながら、
うんうんうん、
しっかりしろマイワイフみたいな、で
少年ちゃん
でここでワイフがそうでしたね、
あ、まあまあボードゲームだからね、
ワイフが噛まれました、
は
い、
あ
メリッサーみたいな、
メリッサだったんだ、
で最後この一人になった時に、
うん、
これをひたすら振りまくるわけですよ、
そうですね、
アオアオみたいな、ワオみたいな、でただこれが不思議なもんで、あの人数減るとドクロが出る確率も減
って
あるんです、意外となんとかなるんですけど、
はいはいはい、
ここをぜひ体験してもらいたいです。
何ですか？
だからあと1人になった時の1人でゾンビ4体ぐらいに囲まれた時に、あおあおバカオみたいな、
これがホットだっていうわけです、ね、
ここがこ れ、まあ、これやらないと分かんないんですけど、やっぱダイスを振るっていうこと自体が楽しいし、
ダイス興奮しすぎてダイスがテーブルから落ちそうになったんだけど、
やってほしいんですここ、
はいはい、はい、分かりました、
やれば分かるんで、で、まあでそこでなんとか生き残った時のもうなんかそのはみたいな、だからこれはあの褒められたゲームじゃないんですけど、
は
あ、その僕の思うのはそのすごく愛らしいゲームで、
うんうんうんうん、
なんか勉強できないけどすげえ魅力的なやつみたいなということで、まあ
そういうやつ好きだもんね、
これちょっと
できすぎくんみたいなやつ嫌いだもんね、
そうなんですよね
その話もいいわ、
これ砂川さんにはぜひやってほしいな
はいはい、はい、やりましょうやりましょう、
あと一つだけいいですか、
はい、何ですか、
あの一応まあシステム的に言うとセリをやるゲームなんですけど、セリなんですよ、でもシンプルなぐるぐるセリで、
はあは
あ、自分の持ってる資源を多く払えば、
うん、
あのルートを先に選べるっていうセリなんですよ、
は
あ、なんかですね3人プレイだったらそのルートが例えば3個ぐらい、
うんうん、
まあ、せっかくには4個並ぶんですけど、
うんうん、
並ぶんですよね、
はい、
でそのルートっていうのが、はい、もうどう見てもこのルートダメだよねっていうルートと、
うん、
あこれは比較的楽みたいなルートが大体できるんですよ、
うんうんうんうん、
でですね、じゃあやっぱその俺は楽なルートに行きたいなとか思うじゃないですか、
うん、
ただ優先的に選ぶには、
うん、
このセリを根付けを高くしないといけないですよ、
ね、まあセリですからね、
でこれ僕のすごく好きなポイントとして、
はい、
あのゾンビ映画とかゾンビドラマって、
はいはい、
ゾンビはもちろん敵なんですけど、
あ
本当の敵は、
はい、
生き残った人間の中に
いる、そうですね、そういう展開ありますね、
あるじゃないですか、
はい、
でこのセリがそれを 如実にこう表してるみたいな。
あ、他プレイヤーとの争いってこと
ですね。で、その例えば自分の画を出そうと思って、
はいはい、
もう今回は俺がこの言うと取るんだみたいに思ったら
ほとんど何言ってるか分からない
取るんだ取るんだうわーっつって4払う、
はい、
で、ここで俺負けねえぞっつって5払う人が出て
声出して笑っていいですよお客さんが横にいるんです
けど、6、7とこう、はい、人間同士が争うと、
うん、
プレイヤーの中での資源が減って、
なるほどなるほど、
すると、うん、人間同士で争ったがばかりに、
うん、
資源が枯渇して全滅みたいな。あ、
結局ゾンビが得するみたいな。
そう、ゾンビが得するかとか知んないですけど、あ、まあ、だから
自滅、
そうなんですよ、人間同士が争うとほぼクリアできないようになっていて、
すごい、こんなバカゲーなのに人間の本質を
グッとくるわけですよ。
お
だから争ってる場合じゃないだろうみたいな、
そういうやつも出てくる、
出てきたりして、
またお前はいい子ちゃんになりたがってみたいな、
エグがぶりやがってそう、そういうのもあって
ですね。あ、これ好きなタイプのゲームじゃないですか、人間が出るやつ。
そうで、とにかく楽しいので、はい、ぜひやってみてください、はい、これあのヒットザロード時間はですね1時間かかんないです、40分ぐらい。
ああ、いいですね、う
ん、まあ、割とそんなに重いゲームでもないし、
はいはいはい
はい、ただあの悩ましさとか楽しさ熱さっていうのはもう存分に味わえると思うので、
はいはい
はい、はい、これヒットザロードおすすめです。
はい、
はい、ありがとうございます。
もう大丈夫ですかね。
あ、もう大丈夫です、はい、ありがとうございます
じゃあ、
はい、
あのこの後、はい、普通にボードゲームで遊びたいんで、
そうですね、
はい、もう終わってよろしいですか。
はい、もう十分です、はい、
あの今回も聞いてくださった皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またあのお会いしましょう。
はい、
喋っていたのは砂川と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッ
ド、イエーイ。
締めに誰かが好きなゲームを紹介するコーナーです。
はい、もうしましたけど
壮大なそうですね、あの今日僕が持ってきたゲームはなんと皆さんあんま聞いたことないかな、ジュリエットと怪物っていうゲーム、
作者が誰でしたかね。
アンドレ、マルセル・カサス・アンドレ・メルケルですね。
あ、
マルセル・アンドレ・カサス・メルケルっていうね、これが、うん、俺これ名前、作者の名前が言いたいだけで持ってきたんですけどでも実際その、まあ、さっきも言ったんですけど変則ババ抜きで、
うん、
カードゲーム本当に好きで、うん、なんて言ったらいいんだろうな、うーん、このなんですかね、この魅力わかんない、そのだから、
うん、
だから目的かつ勝利条件は最後までジュリエットを自分の手札で守っとくか、
うん、
逆に自分が手札にジュリエットがなければ怪物2枚、同じ種類の怪物を2枚捨てることでジュリエットを襲撃することができるんですね、
うん、
その襲撃の方法がそのジュリエットを持ってるであろう人の手札の中からこれだっつってジュリエットを引くんですよ、ジュリエットだと思う人で、うん、それをパッて表にして見事ジュリエットだったら勝ちってことなんですよね、
うん、
はい、そういうゲームで、それだとあまりにもノーヒントだから先ほど平さんの話にもちょろっと出てきたんですけど、このゲームはあの手札の並べ方がもう決まっていて数字を山なりに並べないといけないですよと。まずカードには0から8まで数字が振られていて、8は1枚しかなくてジュレットちゃんなんですよ、これが、うん、で、数字を山なりに、だからなんていうんですかね、一番今手札にある一番高い数字の右側に数字を下ろしていくのと、
うんうん、
左側に下ろしていく、
うんうん、
だから8がマックスだったら8、右側に8、7、5、3、2とかやっていくのは OK だけど、途中でその数字が上がっちゃいけないんですよね、
うん、
8の右側に7、6、5って下がってまた7とかいう置き方はダメだと、
うんうん、
だから同じ人もそのジルエットを引くチャレンジっていうのを同じ人で行くんだったら、ここが4だったからこっちの右側が上がってるのかな、左側が上がってるのかなって想像して、ジュリエットはどこかなっていうのを想像して引いていくゲームなんですよね、
うんうん、
はい、これが楽しいんですよね。
このゲームってだからその、はい、僕も実は個人的な好みで、
はい、
結構好きな方なんですよ。
言ってくださいよ。
いや好きです
よ。本当そんな感じ全然感じられないけど、
好きです。
あ、はいはいはい、
そのなんか超大好きまではいかないけど、
はいはいはい、
結構好きっていうイメージで、
そのなんか面白さがいっぱいあるじゃないですか、今言ってたそのカードの並びから推理する面白さもあるし、そのブラフ要素もありますよね。
そうですね、もちろん、
うん、でももちろん運の要素もあって、これだからすごく面白さがいっぱい詰め込んであるゲームだなと思って。
そうですね。
で、まあ、それでいって20分ぐらいですか、多分交渉で、20分ぐらいって書いてますね。で、あと、これあのアートワークがすごくいいですよね。
あ、そうですね。
あの、絵本みたいな、なんだろうな、またちょっと独特な絵なんですよね。そうですね。カードも、このデザインとかも本当その女性受けするんじゃないかなみたいな、
箱が超小さいんですね、
これ今ですね、あの僕が持ってるの吸盤なんですけど、吸盤、日本語版の吸盤って感じですかね。で、新版がまた出たらしいんですけど、そっちはですね、カードのサイズが一回り大きくなってもうちょっといい作りになってるらしいんで、まあまあ興味がある方はそっちもいいのかなと。まあ終わり方とかも、なんだろうな、なんかありそうであんまりない、結構工夫が凝らしてあると思うんですよね。まあちょっと詳しい説明はだから意外と長くなるんですけど、
そうですね、
でも遊んでると一回遊べばもうその、このゲームの魅力の一つだと思うんですけど、結構テーマとリンクしてる部分が多いじゃないですか。
だからジュレットちゃんを襲うモンスター側、怪物側になることもあるし、だからジュレットちゃんをどこで隠すかっていうね、だからシャッフルタイムがあるんですよ ね。
そうですね。
あるカードを引いたら並べ替えていいですよと、そのルールはもちろん守らないといけないけど、ヤコさんやったことありますよね。
多分1回あるかな。
じゃあもっとやりましょう。ヤコさんの積みゲーをやった後でやりましょう。
多分、ね、それと一緒できない。
これ短いんでね。
はいはいはい、はい、
でも本当その何回かやればやるほど、だんだん面白くなってくるゲームだと思うんですよね。
そうですね。
なのでちょっとホットゲーム。
だし、なんか別に経験者が必ず勝つとも限らないんですよね。運要素もかなりあるから
。もう1ゲーム終わった頃には多分その勘どころも割と分かるし。
そうですね、その差は埋まる感じがしますよね。わあ、よかった。なんか、いや、だから平さんがそんなに好きだとはあんまり思わなかったですね。
いや、好きですよこれ。まあ、アートワークももちろん好きだし、やっぱりなんかこのルールの妙が、
あんまないですよね。
そうなんですよね、ありそうでない、それでいて複雑じゃないっていうことで、
やっぱ作った人が最高なんでしょうね。
マサセロモンコロ
違いました、マルセル・アンドレ・カサスのメルケルです。
ああ、その
いや、この、この同じ人が作ったフェレータもモイタラも好きなんですよ、僕は。だけど、フェレータもモイタラも人気がないんですよ。あんまり好きな人が少ないんですよ。だからちょっと僕が頑張って押していきたいなって思ってるんですけどね。まあ、いつかそのフェレータとモイタラの話もできたらなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、ね、今日はすごくね、満足、今日も、はい、満足できました。よろしいですか皆さん。
はい、は
い、いいですか。
はい、
はい、もうじゃあ今日はここでね、終わりたいと思います。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。
はい。
また、お会いいたしましょう。それでは、お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム in my head!
イエーイ! イエーイ!
締めに誰かが好きなゲームを、熱いゲームを紹介するっていうコーナーです。
はい。
はい、今日は、はい、平さんが、
はい、じゃあ私が、
はい、持ってきました。
ですね、
はい、
今回は、ご紹介します。ブデンク。
え、なんて、
もう一回言いましょうか。
聞こえない。
ブデンク。いや、
ごめんなさい、もう一回言ってもらっていいですか。
ブデンク。
はい、ありがとうございます。ババンクですね。
はい、ありがとうございます。ですね、かの有名な
お
ブルーノ・フェルッティさんと、
出ました、
レオ・コルビーニ、
出ました、レオ様、はい、ブルーノ君とレオ様の、
はい、の共作ですね。
はい、
結構古いゲームなんですけど、ちょっとすみません、何年のゲームとか調べてないんですけど、そこそこ古い、2001年とか書いてますね。まあ、これが出版年かどうかは分かんないんですけど、2001年だとすると16年前、あれですよ、息子さんが生まれる前、
間違いなく生まれた
ん
ですね。
やばいですね。まあまあ、それぐらいちょっとまあ古いゲームなんですけど、
はい、
そうですね、ざっと言うとギャンブルゲーム、
はい、
ですね。
そうですね、
3人から6人で、交渉時間30分ということで、まあ、うん、割とすっきりとした時間で遊べるんですけど、
そうですね、
これが今僕の中で半端なくホットなゲームです。
これはホットですね。
これ1回遊んだ人には
、はい、
あのですね、まあ、これあえてちょっとネガティブなこと言うと、うん、これ好きな人とそうじゃない人多分分かれると思います。
分かれるでしょうね。
でも好きな人にはこの上なくホットなゲーム、うん、
はい、
ここにいる3人はもうみんな遊びましたね。
遊びましたね。この3人でやりました、ね、
むしろこの3人で戦いました。
はい、
どういうゲームかというと、うん、まあ、ざっと言いますと、はい、我々はその名打てのギャンブラーだと。
そうですね。
でですね、このゲームの僕が好きなところは、うん、ギャンブラーが、うん、一つのテーブルについて、うん、じゃあポーカーでその私有を消ししようぜっていうテーマだったら、まあ割とあると思うんですけど、うんうんうん、このゲームは一つのカジノが舞台になってまして、
はいはいはい、
でそのカジノの中に、
うん、
目をピンと光らせたギャンブラーが3人潜んでいるっていうテーマなんですよ。
そうですね。まあ、3人だったら3人ね。
そうです。あ、まあ、すみません、3人前提で言ってました。まあ、3人から、6人でしたっけ。
そうですね、まあ、6人までできる。
そうですね、まあ、幅の広いゲームなんですけど、まあ、とにかく3人で遊ぶ場合だったら、
うん、
そのカジノのそのカジノ場の中に3人のギャンブラーが潜んでるっていうテーマがすごくスタイリッシュというかかっこいいなと思って、
うん、そうなんですよね。
でそのテーブルがだから何テーブルも並ぶわけなんですよね。
そうですね。
でその並んだテーブルを、うん、ギャンブラーたちが、うん、こう目を光らせながら回っていく
と。そうなんですよね、うん、歩いてって
想像するとすごいいいですよね、
このテーブルはどうかなみたいな感じなんですよね。
こうチャッて座って、
そうそうそう、
空いてるかなみたいな。
で軽く打ってまた次のテーブル行くみたいなね。
そうなんですよ。でそのお互い多分気づいてるんですよ、うん、このカジノ場の中には、
そうそうそう、
あいつは見たことがあるぜみたいな、
はいはい、
うん、でまあ出し抜いてやるけんねとか、なんかそういうことを思いながら、
うん
う
ん、
もうこのカードに書かれてるギャンブラーたちの顔がまたいいんですよね、この。
あ、悪そうな顔をしてます
ね。アドリアーノとかベネディッタとかフランセツカ。
ダイヤさん、このアートワーク誰か知ってます？
あ、知らないです。
俺これ本当はもっと撮っとこうと思ったんですけど、
何でしたっけ、
このアートワークやってる人マルセル・アート・デ・カサソラ・メルケルさんなんですよ。実は、ゲームデザインだけじゃなくてアートワークもやってるんですよ。
こんないい絵も描けるんだ。
そうなんです。
カサセロモンセラカラセラモン。
違う違う違う。
あ、でもすごい、なんかまあ、ちょっとあえて雰囲気の話しますけど、
そうそうそう、
このギャンブラーたちのなんかタイプがまた良くて、
うん、
なんか正統派の口ひげと顎ひげ生やしてオールバックのギャンブラーだったりとか、うん、
はい、
中にはおばあちゃんとかいるんですよね。
そうなんですよね。
ほほほみたいな。お若いのみたいなね。おじいちゃんもいるし、そのなんかイケイケのなんか藤子ちゃんみたいなね、女もいるし、でこういうその海線山線のギャンブラーたちが、
そうそうそう、一癖も二癖もあるようなね、
チップがね、
はい、
結構出来のいいチップが
分かった分かった
たくさんついてまして、
はい、
これでもシステムはまあ全部は言わないですけど、必ず熱くなるようにできてるゲームなんですよね、
はい、
プレイヤーたちがその、まあ、たくさんのカジノテーブルが並んでる中の、
うん、
まあ、その任意のテーブルに、
うん、
チップをこう巻いていくんですよね、
うん、
なんかあたかもそのうん、疑似絵を巻いていくような、
う
ん、
そうそうそう、
で、
う
ん、その見えてる、
うん、
このテーブルは盛り上がってるぞとか、
うんうんうん、
このテーブルは盛り上がってないぞっていう、 もう目に見えた部分を見ながら、
うんうんうん、
で最終的には、
うん、
じゃあ俺はこのテーブルで勝負しちゃうもんねみたいな、それを決めていくんですけど、
うん、
みんなのその動きがまあわざとらしい。
そう、う
ん、そうなんですよ。でカードを押し込んでいって、
うん、
ワイはこのテーブルでイカ様をするけんねみたいな、
うん、
なんかそれをまあなんかもうその駆け引きですよね。
そうですね、うん、一番の肝はだからイカ様カードですよね、はい、
そうですね、
はい、人がいるところに人のも、うんうん、取り分を全部持ってってしまうよと、
うんうん、
それを他プレイヤーはどこに仕込んだか、
はい、
絶対他プレイヤーがイカ様カード仕込んだテーブルには行ってはいけない、
うんうん、
けど 熱いところはやっぱりこれワンチャンもしかしたらここに置いてなかったら俺一人儲かるぞみたいなね絶対置いてそうなんだけどみたいな。
そうですね、
はい、
これだから駆け引きとか、まあ、ブラフとか、
うん、
でなんかその戦略、まあ、戦略とかもやっぱちゃんとあるんで、あのいろいろもろもろ含めてすごく熱いゲームだと思うので、
はいはいはい、
まあ、とにかくちょっとそのこのテーマで気になった方にはとにかく一回遊んでみてほしいと、うん、時間もそんなにかからないので。
そうですね、はい、うん、すぐ終わるんで。
この30分っていう時間ででこれ軽いゲームだっていう話、
あ時間は ね、
はい
はい、
うん、なんですけど、うん、これ1ゲーム終わるともうなんかヘッドヘッドになる。
そうそう、はぁはぁ言ってますよ。
濃密すぎる駆け引きで相手の目を見て騙されんけんねみたいな
だからこのめっちゃ熱いねテーブルに自分の駒を置けるか置けないか、もう手がプルプルするんです。ここ置いてなかったら勝てるんだけどでもみたいな
口から魂半分出てるみたいな。
これで少ないですけどね。
そうですね。
これね、あのね、やったことない人はもうこの音と我々 あの音の情報だけでこいつら何言ってんだって思うかもしれないけど
今かなりボルテージ上が
った。一回ぜひやってほしいよマジで。
でも変な話、このやっぱプレイヤーを選ぶゲームだって最初に言ってたのは、
うん、
その
そうです、ね、
熱い勝負を避けようと思えば普通に避けれるんだけど、
で
もやっぱそれじゃ変な話やっぱ勝てないし、
うん、
まあ楽しみ方は
そうですそうです
そこじゃない、
うんうん、
やっぱこのゲームは、
うん、
ある意味僕が思ってるのは、
うん、
負けても勝っても、うん、その愚かしくなろうみたいな。
そうそうそう、平さんがね、うん、言ってましたよ。このゲームのいいところはバカになれるところですっていう。
そうですね、
うん、
まあ変な話身投げをできるんじゃないけど、
そうそうそうそう、
これまあ現実でやったら大変ですよ。
そうそうそうそう、
皆さんギャンブルはやめましょう
やめましょう。
でもこのゲームの中ではもういくらでも滅ぼ、
そうそう
そう、滅んでも構わないので、ぜひ遊んでください。ババンクでした。
ババンク、
はい、は
い、いや
こいつはホットなゲームですよ。
ホントホット。ちょっとババンクの話するとちょっとホットはい、疲れました。
もうちょっと話しただけでも疲れ
そうですね。話しただけでも疲れましたね。
熱が伝わってました。こ
っちもそうですね。ちょっと当ててありがとうございました。じゃあもう今日こんな感じでいいですか。
もうお腹いっぱいです
かなりまた、ね、盛り上がったと思いますんで、はい、今日はこれぐらいにしましょうか。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、まあ、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜光と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。